新平家物語連続講義第202回三階の巻葵と義仲吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は高倉上皇が亡くなり古豪という女性との逸話が語られた場面をお送りしました。今回から三階の巻に入ります。物語の主人公とも言うべき源義仲、通称木曽義仲について紹介しておきます。義仲は久寿元年1154年生まれ、寿永3年1184年に没したとされます。父は立脇千丈義方、兄には源頼政の養子となった中家がいます。古典の平家物語各一本では巻四の源氏揃えに初めて名前が登場します。その人物像については物語の中でこれから吉川英治の筆によって描かれていきますが、松尾芭蕉や芥川龍之介も木曽義仲に惹かれていたことが知られていて、歴史的にも人気の高い人物です。それでは本文を見ていきます。木曽一の殿後、彼は十州の山岳民から今やそんな風に来賛されている。その木曽の家者義仲は正月末から葵の前を連れて信濃の別所のゆえ療養に来ていた。彼の陣所は去年の秋以来依田の庄へ進出していた。依田はこの別所や上田平などを含め塩田の庄のすぐ隣村なのである。
葵、もうここも空いたであろう。
いいえ、悪などは愚か。殿とこうしているならば、いつまでもと願うております。殿は？
俺か。俺は正直、飽き飽きしたな。川の瀬で水編みはよくやるが、湯編みなどは滅多にしない方だ。それが20日余りも、こう指としては。
ま、わらわのために、さもおつらそうな、申し訳ないことでございました。
いや、怒ったのか、おい。
御湯屋は、にわか武神だが、木の香も新しく、湯は、湯船をあふれてすがすがと流れている。この建物さえ彼女に領事させるため義仲が急に命じて作らせたものである。それほど義仲は葵を愛していた。戦のない日はこうして彼女の白玉の肌に肌を寄せ合い、人目ない湯屋の木の香と湯のせせらぎを二人だけのものと仕切って何者にもここは伺わせたことがない。それがその殿がここにいるのはもはや飽き飽きしたと言いたげな顔を露骨に見せたので、葵は
知りません、もうようございます、わらわも覚悟いたしますから
と肩越しにちぶさえかけた男の手から人魚のようにもぎ抜けて湯船の隅へかがまった。
何、覚悟だと？これは大げさな。覚悟と何の覚悟？
義仲は湯を踊り出て湯船に腰掛けた。湯の中に透いて見える拗ねた人形、こう眺めているのも悪くないといったふうに。
何をお笑い遊ばすのですか？
葵は恨みを含んだ目元で顔を斜めに後ろの人を振り向いていった。
お忘れなく見ていらっしゃいませ。次の合戦に葵はきっと御馬前で討ち死にを遂げてお目にかけますからね。あの日の言葉はさてはそうした心根であったかと後になって思い当たってくださるでしょう。
あっはっは、葵よ、そなたは本気なのか。
殿にあかれて何を楽しみに生きながらえましょう。
二人の仲を会えたとは誰も言わぬ。毎日の夕には会えたと言ったまでだ。バカなやつ、いつまでも拗ねておると行けに当たるぞ。もう出ぬか。
さて、いきなりの入浴シーンからのスタートです。義仲の話している相手の葵は義仲の愛称であり、戦いを共にする女武者でもありました。義仲は戦いで傷を負った葵をいたわります。葵が左の腿のあたりに焼き傷を負ったのは今年治承5年1月初めの浅間山麓での合戦でした。敵味方の入り乱れる中を吹雪をついてかけ戦い、与田へと凱旋してから初めて焼き傷に気づきました。葵と義仲の出会いは去年の9月、義仲旗揚げの第一戦長野平でのこと。平家党の笠原平吾頼直との戦いでした。 その際、義仲に味方した栗田寺の別当半角のもとにいたのが葵でした。その戦いの後、転戦の度、義仲のそばから葵は離れることはありませんでした。猛将かつめったに巡り会えないほどの美人である葵と、義仲は猛烈な恋を燃焼させていました。葵にとっては恋は生命の全部。彼女が敵兵と渡り合う捨て身の姿はいわば恋の陽炎でした。それでは再び本文を見ていきます。だから戦いの日も果てた夜、閣下と燃えるかがり火を四方の襖として帳のうちのよもすがら、義仲の野生に力限り抱きしめられた時、彼女も目標に似た喜びの叫びを上げて、命もものかはと死地をかけた昼の軍港に自然泣かれてくるほど報われてもいたであろう。で、義仲にしても葵の方でも、御湯屋のうちなどではふと人目なきままのむつみや戯れも出るのだった。ところが今、義仲が先に上がって何気なく袖の間の槍戸を開けると、誰もいないはずのそこに一人の武者を見たので、思わず邪険に、よい、何者だ、かかるところへ人とかしこまっているやつは、と怒鳴りつけた。早馬にて参りました、与田の使い番にございまする、樋口殿から火急なるぞ、すぐお耳に出せよと申しつかまつりましたので。
与田の者か、なんだ火急の用途は。
ご覧くださいますように。
胸にかけていた革の錠包みを解いて一通を差し出した。与田城の留守をしている樋口次郎兼光からの書面である。読み下すと、かねて尋問のギアルによって上洛あるべしという太政官の下し文を受けて、暮れうちに都へ登っていた中原の兼遠が帰国したとの知らせだった。そしてまた兼遠の意図して気楽の結果重大な相談事もあるゆえ、何時らも即刻義仲殿のお供をして木曽へ帰ってこいという催促でもあるとのこと。
なるほど、これは急だ、こうしてもおられまい。
葵は彼の後ろへ寄り添った。真っ白な湯上の上に小内着を重ね、濡れ髪を肩から胸へ、そして髪の雫を布絞りに持ち支えている。
殿、今日にもここはお立ちでございますか。
他ならぬ義、ご上洛の果てがどんなことになったかも案じられる。
こたびこそはぜひわらわもお供させてくださいませ。
どこへ。
殿の生い立ち遊ばした木曽の里へ。
というてもそなたは焼き相撲まだ言えておる前に。
いいえ、折には痛むようなと先に申したのも、なろうことなら一日でも長く殿とこの出湯にいたいための偽りでございます。
殿のおそばを離れるなど一日でも耐えられませぬ。
はて、まただだを言うか。
言います、言わせてくださいませ、殿。
葵は甘えるように義仲の胸を寄せた。手は抱いてやろうとしたが、義仲の心のひだにふとそれを遮ったものがある。基礎に残してあるもう一人の女性、巴の顔だった。
さて、葵という女性についてですが、古典の平家物語各一本には実は登場しません。ですが、異本である源平浄水記の35、巴、関東下校のことにはこのような記述があります。木曽殿には、葵、巴とて、二人の女将軍あり、葵は去年の砺波山の合戦に打たれぬ。ちなみに、各一本ではこのような記述があります。木曽殿は信濃より、巴、山吹とて、二人の便乗ぐせられたり、山吹はいたわりあって、都にとどまりぬ。そう、義仲のそばにいた女性が巴、その他にいた女性の名が葵もしくは山吹となっているのですが、彼女たちが実際どのような人物であったかは古典の平家物語にはほとんど書かれていません。ですが、新平家物語の作者である吉川英治はこの葵を一人の人物として造形し、物語の中で活躍させていきます。加えて山吹という女性についても葵とは別に一人のキャラクターとして描いていきます。山吹の登場はもう少し後になりますが、登場をお楽しみに。本日の授業はここまでになります。